はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題、いわゆる北方ジャーナル事件ですね、これを素材にする問題で、ほとんど事案変えてないですね。で、ですね、この問題の一番最後のところ見てほしいんですけれども、H 裁は仮処分決定を下すべきかということですね。で、なお手続き的要件について触れる必要がないというふうにあります。でね、北方ジャーナル事件って、これは昭和61年の最高裁判例なんですね。で、その当時は民事保全法がまだなかったんですね。で、今では民事保全法がありますので、実はその手続き的要件についてはですね、民事保全法23条の4項の問題になってきます。で、もちろんね、この北方ジャーナル事件もその手続き的要件について触れています。信心を経る必要があるかどうかっていう話ね。あれについて触れてるんだけれども、現在ではこの23条の4項のね、問題解消されていくということになるでしょうね。ただまあ、本文で触れる必要はないわけですけどね。で、じゃあ、その実態要件どこに書いてあるのかっていうと、これ23条の2項ですね。ちょっと見ていただくと、仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害、または窮迫の危険を避けるため、これを必要とするときに発することができると。非保全権利と必要性っていう2つの要件からなるというふうに言われていますね。で、まず、非保全権利何なんだろうかということですね。で、まあ、これは厳密に言うと憲法の問題じゃないかなとは思うんですけれども、判例はこれは人格権だというふうにしています。で、人格権は物権と同じように排他性を持った権利であるとね、差し止め請求を基礎づける根拠になるんだと、こういうふうに言ってるんですよね。まずこの点について触れておいていただいた方がいいと思いますね。その解消を向けて下すべきかどうかってことで言ったら、やっぱり23条2項の、ね、要件検討するということになりますから、どうしてもね、その手触れざるを得ないですね。まあ、憲法問題では厳密に言うとないですけども、それを触れていただきたいなと思いますね。まあ、あとは、その著しい損害であるとか、あとは脅迫の危険とかね、その辺についても簡単に当てはめていただきたいなとは思いますね。はい。さて、で、まあ、もちろんね、問題は、この表現の自由と、それから、この名誉権ですね。まあ、判例は人格権っていうね、言葉を使いますけど、その調整ということになりますよね。で、これについては、いわゆるその事前抑制原則禁止の法理を判例を採用していますので、なので、そこのね、論述は必ずできるようにしておいていただきたいなと思いますね。まあ、一応ね、比較考慮論がね、ベースになってるんですけれども、ただ、判例はその比較考慮論っていうのね、その、まあ、大枠の基準、まあ、第一点基準として使いながら、その下位の基準としてね、厳格な審査基準を採用する場合がありますので、まあ、本件なんかはその例と言っていいと思うんですよね。善抑制原則禁止の法律っていう形でですね、まあ非常に厳格な審査基準を使ったと。厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されると。で、そしてその北方ジャーナル事件の事案ではそれを具体化してですね、表現内容が真実でなく、または、それがもっぱら攻撃を図る目的のものでないことが明白であって、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る恐れがあることという形でね、要件を具体化しているわけですよね。はい。まあ、この要件のね、射程であるとか、あるいはこの要件に対する批判であるとか、ね、そういうのはいろいろありますけれども、まあ、とりあえずね、まあ、この要件を覚えて、それに対して当てはめられるということがね、重要かなと思いますんでね。はい。じゃあ、ちょっとね、論述の流れ確認してみましょうね。で、まず、民事保全法の23条の2項ですね、この条文を挙げて、で、先ほど言ったようにね、被保全権利を特定して、で、当てはめていただいて、で、その一応です。検閲についても一言書いておきました。まあ、検閲に当たらないのは明らかですけどね。判例は行政権の主体になるものに限ってますから、ね、これは明らかということですけれども、まあ一応軽くだけでも構いませんので触れておいてください。北方ジャーナルのね、事案でも、まあ、ここはね、判例は一言だけですけど、一応触れてますんでね、触れておいてください。さて、で、その後がね、本ちゃんですよね。で、この表現行為に対する事前抑制ですね、これに関する判例のフレーズ、これまあ、答案に書いてあるのはね、その判例のフレーズをパクってきてるものですけれども、このあたりはもう全部覚えちゃってもいいんじゃないかなと思うぐらいなんですね。この、ここのね、答案2ページ目ですかね、に書かれてる部分っていうものは、まあ、本当全部丸暗記しちゃってもいいんじゃないかと思うぐらいです。ちょっと見ていきますとね、表現行為に対する善抑制は、新聞、雑誌、その他の出版物や放送等の表現物が、その自由市場、これ思想の自由市場のことですね、に出る前に抑止して、その内容を読者ないし、聴取者の側に到達させる道を閉ざし、またはその到達を遅らせて、その意義を失わせ、公の批判を減少すると。まあ、いわゆるその自由市場の観点から問題だとかですね。あとは、表現行為に対する善抑制は、自己生産の場合よりも広範に当たりやすく、乱用の恐れがあると。で、あとは抑止的な効果も大きいということですよね。まあ、大きく分けると2つですね。細かく分けると3つですかね。 まずその思想の自由主張の観点から問題があること、乱用の恐れが大きいこと、抑止的効果が大きいことですよね。でそこで厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されるとね。でそして、民主制国家は表現の自由、とりわけ公共的事項に関する表現の自由は特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない。まさにね、本件は公共的な事項に関わるものですけれども、ここで公共的事項に関わらないものに関してどうなるのかっていうのはちょっとわからないですね。判例上、この場合にもね、非常に厳格な審査基準が適用されるかはちょっとわからないですね。おそらく厳格かつ明確な要件というところは、まあ、これはね一般論としては確立してるんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっとその辺は総講義ちょっと聞き直していただきたいなと思うんですけどね。はい。でそのため公務員または公職選挙の候補者に対する評価批判等に関する出版物の印刷頒布等の表現行為については上記のように表現の自由として特に尊重されるべき場面であるから原則としてかかる表現行為の事前差し止めも許されないね。これはこの公務員とか公職選挙の候補者、まあ本件はね公職選挙の候補者が問題になっている事案ですけれども、ここの論述はあくまでねこういう事案に限られますから、それだけちょっと気をつけていただきたいなと思うんですよね。はい。でしかし名誉を害される者の名誉との利益考慮を考えれば、その表現内容は真実でないか、またはもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白だって、かつ被害者が重大し著しく回復困難な損害を被る恐れのあるときに限り例外的に許されるんだということですよね。ここの部分はね、まあ非常に有名な部分ですから、ね、皆さんも覚えてるとは思うんですけどね。であとは当てはめですね。でこの判例はですね、まずねその一つ目の要件ね、レジュメのところには、解説のところには、1の1、1の2っていうふうに書きましたけど、これまたまで繋がれてるんですが、両方当てはめてますね。両方当てはめていて、真実でもないし、あと、もっぱら公益を図る目的のものでもないというふうにして、両方ね、これ当てはめてますんで、一応回答でも両方当てはめておきました。レジュメのところは後からちょっと見直しておいていただけるといいかなと思いますけどね。到底それがもっぱら公益を図る目的のために作成されたものということができず、かつ真実性に欠けるものであることをですね、これは明らかだというふうにしてますんでね。であと被害者が重大し著しく回復困難な損害を被る恐れがあること、まあ2つね大きく挙げていて、1つは発行予定部数ですね、これは2万5000部だと。あとはまあこっちのより重要かなと思いますけど、 A 県知事選挙を2ヶ月足らず後に控えた立候補予定者である場合であることですよね。まあ、これによって非常にね、まあ大きな影響を受けるんじゃないかと、事後的には回復しがたい重大な損失を受けるんじゃないかと、まあ、この点に関する当てはめもちょっと批判はあるところなんですけど、皆さんはとりあえずねまず判例通りに書けるところからね、やっていただけるといいかなと思いますんでね、批判は無視していただければいいんじゃないかと思いますけどね。はい、いいですかね。でこれで要件満たすということになりますので、なので差し止め認められるということになりますよね。だから仮処分決定下すべきだという結論になるわけです。はい、よろしいでしょうかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。